愛する天のお父様、ありがとうございます。今日本当に週の半ばに、まあ、ズームを通しですけれども、ダニエル氏の学びを許してくださったことを感謝します。主よどうぞ、これからの本当に御言葉に油を注いでくださって、そして本当にあなたの用意されているものをしっかりと受け止めることができますようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。ダニエル書の12章に入ります。この12章ですね、10章の終わり、まあ、10章のところからこう始まっている話なんですよね。覚えてらっしゃるでしょうかね。このギリシャの君であるとか、ペルシャの君であるとかですね、出てきて、そして主の使いが、まあ、いてですね、もしかしたらイエス様ご自身かもしれない、まあ、その方がこの10章の終わりでこう言っていました。しかし、真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルの他にはいないですね。こう言ってます。で、11章で見てきたのが、今言ったこのペルシャの君ギリシャの君が出てきてですね、そして終わりの日の戦っていうふうにこの書いてありました。ちょっとお待ちくださいね。終わりの日の戦というふうに書いてありました。そしてですね、ギリシャの北の王と南の王の戦いを予言してですね、この北の王からアンティオコス・エピファネスの争い、まわしいこと、これ予言されて、それで、このアンティオコス・エピファネスが前触れとなっている終わりの日の反キリストの戦い、これを前回見ましたね。11章の最後に、この予言されています。で、本当に最後の最後でこの、王がですね、海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張るとこう言っているわけなんです。で、この海というのは地中海のことです。で、聖なる麗しい山はエルサレムの山、シオンの山ですね。その間に本営の天幕を張ると、ハルマゲドン、このメギドの丘というのが、その辺りにはあって、もうちょっとだから、でもこの間って言ってますけど、もっと南の方になるかもしれませんが、そこに集結をして、そして最終的にエルサレムを攻めるわけですけれども、その前にエドムのこのボツラの方にも行くということもありますが、それで天から来られるキリストに対して彼らは戦うんですね。で、そして滅ぼされるということをこの前は見ていきました。そこまで書いてませんけれども、11章の最後には。でですね、その渦中にいるユダヤ人のことが、この12章の、初めにあります。1節から3節にあります。で、今日は学びは1節から4節まで見ていきます。で、その渦中にいる人たちをあなたの国の人々と、ダニエルの国の人々、つまりイスラエルの人々ということで、この苦難の中で、ユダヤ人がいかに救われるかということを、この主からの使いが話し始めていくことになるわけなんです。そして、一節をご覧くださいですね。一節です。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民であの書に記されるものは皆救われると。で、こうあります。で、その時とありますけれども、今言いました反キリストを中心とする大きな戦の時ですね。その時にイスラエルのために大いなる君ミカエルが立ち上がると。で、先ほど読んだ10章21節、10章の最後のところですね、このミカエルがしかいないということはね、このイスラエルを助ける者としてミカエルしかいないということですが、このミカエルが、天使長とか大天使とか言われる最高位の天使であって、で、他の堕落した天使たち、このペルシャの君とかですね、ギリシャの君とか言いましたけれども、イスラエルはミカエルしかいないと、いうところなんですよね。で、ここがですね、このイスラエルに関することでの私たちの霊的な理解になっていくと思います。 イスラエルのことをですね、取り扱っていくとですね、本当にイスラエルがいつも孤立していくということを見ていくことになります。で、イスラエルのことを思いやってですね、まあ、本当に不公平な扱いを受けているということをですね、こう思ってですね、いろいろと、こう見ていくとですね、まあ、自分もですね、その、まあ、孤立していくっていうか、誰からも理解されないというか、敵意を向けられていくっていうことも、まあ、多々あるわけなんですよね。で、これでイスラエルの側に立つっていうのがですね、決してそれはイスラエルが完璧だって話をしてるんでは全然ないんですね。不公平な扱いを受けているということなんです。だから、他の国と、このが行ってもそれほどの非難が来ないような当たり前のことがですね、何か特別に悪いことをやっているかのように、まあ、非難されて、まあ、いくわけですね。これがおかしいということですね。で、そこで、まあ、イスラエルというのは長い歴史の中で、ユダヤ人たち、この祖国がない時にはもう本当に大変なところを通りましたけれども、まあ、それを通してですね、まあ、自分たちを守れるのは自分たちしかいないという強固な信念があるわけなんです。世界が敵に回っても私はこのことをしますと、もう本当にそういう強固な信念がありますね。例えば、昔ですね、なんとイラクにある原子炉をですね、このヨルダンを通って、この超、この飛行機でね、飛行機っていうもの、戦闘機ですね、で、この爆破するというですね、まあ、他国の原子炉を爆破するという、ことを行ったことがあります。で、それはなぜかって言ったら、イスラエルに向けて、この核兵器開発をですね、今、イランの話じゃなくて、イランが今一番問題ですけども、イラクの話ですけれども、まあ、それで世界の非難、アメリカも含めて非難を受けたんですけれども、もう全然この意に介さないんですね。もう全然構わないというふうに、このイスラエルは、厚顔無恥のようにね、こう、悪意で見ると見えるわけですよ。けれども、なぜかって言ったら、自分たちが生き残るためには、世界の人を敵に回しても構わないというですね、こういう信念がある。で、なんでかというとね、こういうね、話というのは、この非常に霊的なことにつながっていくんですよ。このミカエルしかいないっていうですね、この御使いがミカエルしかいない、これ自分たちのために戦ってくれる人ということですね。で、これが、こういう現状があるということですね。で、あとは、この終わりの日についてはですね、この黙示録の12章で、この女であるイスラエルがですね、この竜、すなわち悪魔に追われていくという場面があり、荒野で逃げて1260日、3年半の間ですね、養われるということがあります。で、このことが起こる前で、天における戦いが書いてあるんですね。で、それが、ミカエルとその使いたち、その部下である天使たちと、竜、悪魔とその使いたち、堕落した天使たちですね、戦ったら、まあ、竜が勝つことができないで、で、天に領域を失って地上に投げ落とされるっていう内容なんです。ちょっと読んでみますね。12章の7節からですけれども、さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされたと。まあ、こうあって、自分が最後であるということを知ってですね、終わりが近いことを知って暴れて、まあ、それで反キリストが、この聖なるところに立っていくっていうことが起こっていくわけなんですね。そして、残された者たち、イスラエルの残された民が、この荒野に逃げていく、あるいは山々に逃げていくっていうことが起こるわけですね。で、その時、最後の最後で、またミカエルがイスラエルの救いのために戦っていくんだということなんですね。まあ、このように、この天においても戦っているし、あ、そうですね、天において戦っているんですね。ミカエルがいます。でですね、まあ、神がモーセを使わした時のことを思い出してください。出エジプト記ですね。で、モーセを初めにこれアロンと共に使わして、で、ファラオに初めて会見をした時ですね。私の民を出て行かせなさいということを伝えたらですね、ファラオが、頑なになって、 ますます彼らの労役を増やしたんですね。で、自分たちでね、この藁を見つけてきなさいってこう言ってですね。で、このノルマは全く変わらなかったんですね。で、このように、ますます苦しめられていったわけなんです。今、天においてミカエルが戦ったことによって、実はますます神の民は苦境に陥るわけじゃないですか。この地上に落ちたからね、この悪魔が。で、それで、国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来るというのはこういうことなんですよ。この戦いによってですね、救おうとしてるんですけれども、一時期そのさらに激しい苦しみとなって、襲って、来るわけなんですよね。イエス様もそのことをおっしゃって、山に逃げなさいって言われた後にですね、マタイの24章の21節で、その時には世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと、このようにイエス様が言われました。でも選ばれた民のために、その、彼らが滅ぼされ、前にね、その短くしてくださるというですね、その約束も、今後書かれて、いるわけなんですね。で、選ばれた民というと、とかくですね、私たち自分たちクリスチャンのことだと思ってしまいますけれども、その文脈を見るとですね、もうユダヤにいる人たちは山に逃げなさいとか、安息日 にならないように祈りなさいとかですね、もう明らかにこれは選ばれた民のはイスラエルの残された民ですね。血肉のアブラハムの子孫ですね。私たちは信仰による子孫ですけれども、血肉によるイスラエル人のことをイエス様は話しておられるわけなんです。で、このことは新約聖書で始まったことでは決してなくですね、旧約聖書にものすごいたくさん書かれていて、先ほど言った出エジプト記もそのモチーフというか、その民族の始まりの時からそういう歴史を通っていて、で、終わりの日もですね、これが極みに達するんだということなんですね。エレミアがですね、このことを予言して、ヤコブの苦難ということを話しています。30章の4節から7節までお読みします。エレミア書の30章の4節から7節までお読みします。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。まことに主はこう言われる。恐れてわらなく声を我々は聞いた。恐怖だ、平安がないと。さあ男に子が産めるか尋ねてみよう。なぜ私は、勇士が皆産婦のように腰に手を当てているのを見るのか。またどの顔も青ざめているのを。災いだ、実にその日は大いなる日、比べようもない日。それはヤコブには苦難の時。だが彼はそこから救われる。ここですね、最後のところ大事だね。だが彼はそこから救われると。非常に大きな苦難の中から救われるという約束が与えられているわけなんですね。なのでね、このユダヤ人の苦難の歴史っていうのを知るっていうことは本当に、この聖書を理解するのに役立ちますね。このローマによって世界に散らされた後についてのユダヤ人っていうのは、もちろん新約聖書の後ですから、私たちは、聖書からはね、見ることはできない。予言でしか見ることはできないわけですけれども、歴史の中でね、もうずっと起こってきまして、主にヨーロッパで、キリスト教世界のヨーロッパの中で、起こってきたわけなんです。今は、コロナ禍でありますけれども、この疫病というのは歴史の中で、起こってきてですね、ヨーロッパで有名なのが、ペストですね、黒死病とも言われた。あの時に、大量の人が死んでいったわけですけれども、ユダヤ人たちが、水の儀式があるがゆえにですね、ちゃんと水で手を洗っていたので、で、当時はですね、手洗いという概念さえなかったんですよね。だからどんどん死んでったわけですけども、でも水の儀式を彼らはやっていますので、比較的死なないで済んだんですよ。それで、井戸に毒を持ったっていう、言われもないですね、噂が立ってですね、それでユダヤ人が虐殺されていくという、ということが、かつて起こりました。それだけではありません。異端審問であるとかですね、この強制改宗ですね。キリスト教の。で、それをやらない人たちはもうどんどん殺されていくとかですね。本当にたくさんのあって、で、それの極みがホロコーストになるわけですね。600万人の人が死にました。しかしですね、ホロコーストのゆえにですね、 世界の同情が集まって2000年近くの悲願であったイスラエルの建国が実現したわけなんです。しかし独立するや早々24時間以内に5カ国のアラブ諸国から、この攻められてですね、で、数々の戦争を経てですね、今のイスラエルがあるわけです。で、強い軍隊があり経済もしっかりとしている安定した国になりましたが、しかし、この予言に従えばですね、この神の救いの完成の時までですね、この苦難があるんだということを、この教えられているわけですね。で、事実ですね、この、当時もそうだったんですけれども、このナチスが台頭してユダヤ人の迫害が始まるという時に世界の人々っていうのはほとんど知らないでいたんですね。起こって調べようと思えば調べられたはずなんですが、それがなかなか届かないというのはですね、この無関心もあるし、さっきの霊的なことですね。ユダヤ人っていつも孤立していくんですよ。で、今もそうで、本当にちゃんと調べると、反ユダヤ主義に基づく、この犯罪であるとか、そういうことですね、身の危険を感じる、ということが、まあ、ナチスが台頭する前夜って言っても過言ではないほど急増しています。で、これね、言われないでしょう。マスコミに言われないんですよ。でも FBI が、アメリカでさえですよ。FBI が、一番ヘイト、この、宗教に関するかな、民族に関するかな、このヘイトを調べるとね、一番多いのはユダヤ人に対してなんですよ。黒人については言われますよ、たくさん。そして、あとアジア人についても何とか言われるかな。あんまり騒がれないけども、でもアジア人もすごいんですけども、今。でも一番すごいのはね、ユダヤ人に対してなんですね。でも言われない。で、ヨーロッパもすごいし。まあ、このように、この軍隊をもってしても、教育をもってしてもですね、このユダヤ人に対する敵意っていうのはなくなっていかないんですね。で、これも実は、これ、もちろん悪魔の仕業、さっき言った竜が行っていることなんですけれども、しかし、それも神の想定内で起こっていること。なんですね。これがとっても大事ですね。で、終わりの日に彼らをお救いになるんだということによって、この完成する神の救いのご計画全体が完成するわけなんです。そして、その中でですね、すべての人が救われるわけではないんですね。この、患難の渦中にいるユダヤ人全員がではなくて、よく見ると、あなたの民で、あの書に記されているものは、皆救われるとあるんです。あの書に記されているものが救われるんです。あの書とは、10章の最後に出てきた真理の書ですね。真理の書です。で、この終わりの日に至るまでの大いなる戦についての、に真理が書いてあるんですが、でも11章で学びましたが、この賢明な者たちがですね、マカバイの人たちですね、人々を悟らせて義に立ち返るようにさせていくっていうことを書いてあったじゃないですか。で、この人たちのことを言ってるっていうか、この人たちがモチーフ、この原型となっているっていうことですね。ユダヤ人には契約を犯して堕落する者たちもいてですね、むしろアンティオコス・エピファネスに加担していった人たちもいたけれども、そういう人たちもいるんだけど、練り清められていくっていうですね、この彼らが立ち上がることによって、この激しい迫害って殺される人たちも多いんですけれども、練り清められていくっていう、で、その中で必ず救われるんだよっていう約束があって、この真理の書に記されている者たちは必ず救われるんだよということなんですね。で、これが終わりの日に起こります。エゼキエルの20章を見ますとですね、イスラエルが再び集められた後にですね、彼らが裁かれるって話が書いてあるんです。これちょっとね、不思議なことなんですけれども、集められているにもかかわらず、神が、その、ふるいにかけるっていうか、えり分けるっていうことを前もって予言しておられます。20章の33節から読みしますね。私は生きている、神である主の言葉。私は必ず力強い手と伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、ほとばしる憤りを持って、あなた方を諸国の民の中から導き出し、その散らされる国々からあなた方を集める。ということで、これですね、彼らがイスラエルの国に集まってきたのが、 まあ、この力強い手と、まずそうですね、伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってたんですよ。でこれが、実現しましたね。彼らが、建国した、1948年に建国した、そのできるようになった一番大きなきっかけというのはホロコーストなんですよ。ホロコースト。それがあったので、世界からの同情が集まりですね、国会じゃないですね、国連でですね、決議、分割決議案で、なんとか、このユダヤ人の主権の国家が認められたわけなんです。ですね。で、この中で、このホロコースの中で、そうやって人々が集まって、ユダヤ人が集まってきたということ。また、その、独立宣言の直後に独立戦争が始まって、で、今度はそしたらですね、アラブ諸国にいるユダヤ人が迫害を受け始めるんですね。この、追放されていくんですよ。難民化するんですね、ユダヤ人が。このアラブ諸国にいる人たちが。で、彼らが一斉に生まれたばかりのイスラエルに集まってきたんです。だから、ユダヤ人といっても本当に世界中に散っていますよね。で、最初のイスラエルを作るときっていうのは、その欧州ですね、このヨーロッパとかロシアとか、あっちの人たちがこう集まってきたんですよ。けれども、他にもたくさんいて、北アフリカであるとか、あとは、中東ですね。あと、イランですね。イランも中東か。ね、そういうところにいる人たちが、この、アラブ諸国にいる人たちがですね、こう、集まってきた、戦争の中で、追放されている中で集まってきたわけなんです。だから、力強い手と、伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってっていうのはそこなんですね。でそして、20章の35節から読むと、私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔を合わせてあなた方を裁く。私はあなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたようにあなた方を裁く。神である主の言葉。私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方が、契約の首輝きの下に連れて行き、あなた方の中から私に背く反逆者を得り分ける。私は彼らをその起立している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。その時あなた方は私が主であることを知ると。神様はかつてエジプトの地で、この荒野をさまよ、荒野の旅をしている彼らが、すべての人が入ることはできないでさまよった。そしてイスラエル地に入ることはできないようにされたわけじゃないですか。で、それが、原型となってですね、この終わりの日にも集まってきたとしても、この荒野に連れて行かれて、そこで反逆者を襟分けて、それで、このイスラエルの地に、本当に、この入ることができるようにさせるということが書かれているわけです。で、これがですね、この、黙示録12章にある、竜が、女を追っていって、一時、二時、半時の間ですね、この、あれですね、この洪水、つまり軍隊ですね、行って、そしてか彼女たちがその地形によって守られていくと、いうことですね。ボアズの方に逃げていくという、このことがありますが、でこの混乱の中でですね、主に背く反逆者は襟り分けられて死んでってしまうわけなんです。それで残された者たちがメシアを求めていって、そしたらイエス様が戻ってこられて、彼らは救われるわけですけれども、だからこの中で真理の書に名の記された者たちだけは助かりですね、反逆者は死んでってしまうと。そして彼らが再臨の主イエス様を仰ぎ見て、悔い改めに導かれるんだっていうことなんです。ですね。で、このね、真理の書に記されている、名が記されているっていうのが、聖書の救いと深く関わっているんですね。覚えてますか？モーセが金の交渉を拝んでイスラエルの民のために取りなしをしたときにね、祈ったんですよね。出エジプト記の32章の32節で、もし、今もしあなたが彼の罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から、私の名を消し去ってください。だから神様は書物を持っておられる方で、そこに名が記されていて、そしてその名が記されている者たちが救われて、そうでない者たちは救われないということなんですよね。だからイエス様はこのことをルカによる福音書の10章の20節でも、悪霊を追い出して戻ってきた弟子たちにこう言われたわけですよ。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいということなんですよね。だからここが 名が記されているということ、このことをですね、私、やっぱりちょっと思い巡らしたいですよね。このことによって救われているんだということ。だから、それゆえにあなた方は信仰と忍耐を働かせなさいということをね、この神様は求めておられるわけですよ。で、七つの教会、この黙示録にあるアジアの七つの教会に命、七つの教会だけじゃないな、この黙示録全体に書いてますけど、子羊の命の書っていうのが書いてあるんですね。何度となく。で、七つの教会に対してのこのサルディスですね。サルディスに3章の5節で、勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。また私は、その者の名を命の書から決して消しはしない。私はその名を私の父の前と御使いたちの前で言い表すということで、私たちの名前をですね、父なる神様の前と御使いたちの前で言い表してくださるんですよ。で、その名というのが書き記されている名があって、この神の書物の中に命の書ですね、子羊の命の書の中に書き記されていて、それに基づいてイエス様が、この父なる御父の前と御使いの前でね、言い表してくださるっていうんですね。で、逆に言うとですね、この最後の審判、この大きな白い御座のところでは、記されてない者たちが火の池に投げ込まれていることが書いてありますね。20章の15節に、命の書に記されてない者たちが火の池に投げ込まれているということが書かれているわけなんですね。大事ですね。この真の書に書かれている、その書に書かれているものが救われると。いうことです。では2節いきます。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは恥辱と永遠の嫌悪に、とありますね。目を覚ますとありますが、これ復活の約束ですね。イエス様がここの12章の2節の言葉を引用されて、ご自身の声を聞いたら人々が目を覚ますことをお語りになりました。ヨハネの5章の28節ですけれども、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞くときが来るのです。その時、善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきますと。いうことでね。使徒信条の中にもね、この生ける者と死にたる者と裁きたまわんっていうね、言葉がありますけれども、イエス様が戻ってこられて、人々が蘇り、そして、善を行った者が永遠の命のために蘇り、悪を行った者は蘇ったら裁きを受けるために蘇るんだと。まあ、こういうふうにイエス様が言われている。これが、ダニエル書のこの12章の2節から来ているわけなんですね。で、眠っているものが目を覚ますとあるので、なんか一見ですね、なんかこうずっとこう寝ている状態があって、それでパッと目を覚ますように聞こえるかもしれませんが、これは明確に死んでいるけれども蘇るということを表しています。なんでかって言ったら、ラザロの話を思い出していただくとわかるんですが、イエス様がね、私は彼を眠りから起こしに行きますと言われて、でね、弟子たちが眠っているなら助かるでしょうと言ったんだけども、ラザロは死にましたとはっきり言ってます。だから、なんで眠っているって言葉を使うかって言ったら、眠るっていうのは起きるから眠るって言うんですよね。起きるから眠るっていう言葉。つまり、蘇るっていう希望がある中で、蘇るっていう先がある中で、今死んでいるけども一時的なんだってことを表すために、眠っているっていう言葉を使っているわけですね。で、蘇った時に、信じているものは永遠の命に預かる。つまり神の国の祝福に預かる、この蘇りを経験します。けれども、不信者ですね。不信者は、そしりと永遠の嫌悪ですね。に蘇るとあるんです。で、黙示録は、この前者、信じているものが蘇る、永遠の命に至る蘇りを第一の復活と呼んでます。これ20章に書いてますね。第一の復活。第二の復活というのは書いてないんですよ。で、これ、これはだから不信者の方、裁きのために蘇る方を第二の復活ということを考えているんだと思うんですね。ではですね、ちょっと開いてみましょうか。黙示録の20章を開いてください。黙示録の20章です。 で、ここはイエス様が再臨された後で、悪魔が底知れぬところに鎖につながれますが、その後でイエス様が行われるのは人々を生き返らせることなんですね。4節から6節をお読みします。また私は多くの座を見た。それらの上に座っている者たちがいて、彼らには裁きを行う権威が与えられた。また私は、イエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは、獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間、王として治めた。残りの死者は、千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。で、この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は、何の力も持っていない。彼らは、神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間、王として治めると、こうあります。ですね、この4節に注目してください。4節ですね、この2つのグループが書かれてるんですよ。はじめに、私は多くの座を見たって言ってますよね。で、彼らに裁きを行う権威が与えられたってありまして、この裁きを行う権威について、第一コリントの6章において、あなた方は裁く、ちょっと見ようかな、第一コリントの6章なんですが、ごめんなさい、6章ですね。ですね、この2節を見ると、生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方はごく小さな事件でさえも裁く力がないのですかと。で、御使いたちも裁くんだということをこう言っているんですね。で、ラオディキアにある教会にイエス様が言われた言葉があって、でこれが、3章の21節ですが、黙示録、勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て、私の父と共に父の御座についたのと同じであると。いうことで、多くの座、裁きを行う権威を与えられるっていうのは、これ、教会なんですね、教会。それとともに、また私はと続くんです。イエスの証と神の言葉という、だから違うグループなんですよ。違うグループなんです。で、これが患難の時代に、イエス様を信じるがゆえに殉教した人々ですね。ここに書いてあるように。で、特に獣の国の中に生きている人たちも、もう全員がですね、殉教していくんですね。なぜかって言ったら、獣の刻印を全ての人が受けなければいけないから。だけどそれを拒んだので、彼らは売り買いもできず、そして殺されていくということですね。で、最初に出てきている、この裁きの権威が与えられている多くの座というのが、教会に対して与えられていて、そして私たちは19章の後半のところで、子羊の婚宴に預かっているものは幸いであるとあるように、これが敬虚に預かった教会の姿であったわけですね。敬虚されて天において子羊と、この結婚式が与えられて、白い衣が与えられて、イエス様が戻って地上に戻ってこられるときには、共にですね、栄光の姿で現れて戻ってきてですね、そしてこの神の国を治めていくわけなんですよ。けれども、この患難時代においてもですね、この敬虚には預からなかったけど、患難時代においても、獣の国の中にもうこのイエス様を信じていく、証を立てていく、神の言葉を守っていこうとする人たちが起こされていくわけですね。で、この人たちは、このもう完全にもう殉教していくんですけれども、この人、死んでった人たちも、このイエス様が地上に戻ってこられた後に蘇るわけなんです。で、もちろん、この、今読んだように、ダニエル書の12章はですね、主にこれは、この人々が蘇るっていうのはですね、ユダヤ人たちのこともね、この、当然ながら頭に入ってるわけじゃないですか。だからユダヤ人の、例えば、患難時代に死ん、ユダヤ人たちがこのイエス、あれですね、神の、旧約の時代の人もそうかな。とにかく、すべての人ですね。すべての人が、 このイエス様を結局信じていく人たちはですね、この時にもう完全に蘇るわけなんです。ということで、第一の復活が完成するわけですね。イエス様の復活によって第一の復活は始まったわけです。そしてイエス様が再臨されるときに、すべての人が蘇ることによって、第一の復活が終わるんですね。第一コリントの15章の学びのときにですね、私たちは学んでいきましたけれども、この旧約の時代に、この神を信じて死んでった者たちがですね、マタイの27章の52節、53節だと、この墓が開いてね、この生き返って、そしてイエス様の復活の後にね、現れてったっていうね、ことを書いてあるじゃないですか。で、エペソの4章には、旧約の生徒たちがこのキリストもに天に昇ったっていうね、このことも、8節と9節に書いてありますし、こういうように、旧約の時代の人たちもですね、この復活に預かるんですけれども、そして、教会が始まっていますから、そしてその中で死んでった人たちについては、第一テサロニケの4章の14節から17節で、彼らは決して取り残されることはなく、ですね、このイエス様戻ってきたら必ず復活するっていうことが書いてあってですね。そして生きている者たちは一瞬に変えられて栄光の姿に変えられますけど、急遽ですね。そして、最終的に患難時代に殉教した生徒たちが蘇ると、いうことで、この第一の復活があるわけですね。でね、先ほど少し読んだところで、第二の死は力を持ってないとこういう者たちにはと書いてありました。第一の復活、第二の復活があると同じように、第一の死、第二の死っていうのもあるんですけど、第一の死っていうのは普通に肉体が死ぬことですね。そして第二の死というのは、これ永遠に神から離れている状態です。で、それが、21章を見ると、第二の死っていうのが書いてあって、これが、火の池に投げ込まれている人たちの話を書いてあるわけですけれども、不信者のための復活もあるわけですよ。これが第二の復活って言えばいいですよね。で、これが、千年が経った後にですね、この天と地が、今の天と地がすべて過ぎ去って、白い大きな溝の実が残って、そしてその時に死とハデスが、死と黄泉がですね、この、海が死と黄泉を吐き出すのかな。とにかくハデス、あるいは黄泉にいる者たちが、こう出されるわけですね。これ、蘇るわけなんです。だから、ブランクがあるんですよ。イエス様は、またこのダニエル書の12章のところは、だから同時に起こるかのように書いてありますけれども、この黙示録を見ると、この厳密に言うとですね、千年間の、最低千年間のブランクがあるわけですね。終わりの時に千年が終わってから蘇るってことをさっき書いてありました。でこの時に蘇って、それ裁かれるわけです。で、ですね、読んでいくと、ちょっと読んでみましょうかね。この20章の11節から15節です。また私は大きな白い溝とそこについておられる方を見た。地と天はその見前から逃げ去り、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれたと。ですね。で、これが地上空、また永遠の嫌音と言われているものなわけなんですよね。だから本当にどっちかしかないわけですね。永遠の命か、永遠の嫌悪か。ですね。で、次に3節です。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くのものを義に導いた者は、いよいよ限りなく星のようになる。11章において、 マカバイ系の人たちが賢明な者たちと呼ばれていたわけですね。だから、流れとしては全てがこの左に向いているような時に、いや、私は右を向くとですね。この、固く立ってっていう言葉がこの11章に書いてありましたけれども、で、そのような人々が大空の輝きのように輝くということですね。耐え忍んで、主にあって耐え忍んで困難を通って、そして、その、最後に救われるわけですけども、この賢明な人たちを、輝かせてくださると。で、イエス様も、このことを、マタイの13章の43節と言われていて、その時正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝くってこう言ってるんですね。で、これはもちろんですね、イエス様が義の太陽ですから、輝いておられるこの輝きを反映して自分も輝いているということです。試練を受けた後の輝きっていうことは、例えばペテロの第1の11節7 1章の7節で、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらしますということですね。で、ここでですね、私たちが、この、マカバイ系の人たちから学ばなければいけないのはですね、まあ、この苦難の中を耐え忍んでいくということですけれども、それでも御心を行っていったんだというところで学ばなきゃいけないですね。自分の気持ちとか、自分が思っていることを優先させていく。まあ、これが今の流れですね。今の時代の流れです。自分の気持ちに正直になろうとか、自分が正しいと思っていることとか。いや、そうじゃないですね。私たちに求められているのは神に従順であるということです。小さな子供が大人の言うことを聞くときに、このお父さんの言うことを聞くとき、お母さんの言うことを聞くときに、自分がね、感じていること、思っていることなんかね、優先しないですよ。言われてるから行うんですよね。で、このようにして初めて輝くことができるわけです。ピリピの2章の12節から16節、これ有名な言葉ですけれども、いろんなこう有名な言葉が出てきますが、これ、流れがあるんですね。だから、12節から16節、長い部分をお読みしますね。こういうわけですから、愛する者たち。あなた方がいつも従順であったように、私と共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れをののいて自分の救いを達成するように努めなさいと。神は御心のままにあなた方にうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真のものとなり、また曲がった邪悪な世代の中でただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で、次です、世の光として輝くためです。ここですね。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、努力したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。ということで、世の光として輝くということが、神に従順であるということ。これが、まあ、この、言われているわけですね。そしてですね、さらに、この大いな、困難に耐え忍んで、その結果として、蘇ったときに大きな輝きを持っているだけではなくて、多くのものを義に導いたものが、星のようになると、よい限りなくということですね。この自分が耐え忍ぶのみならず、そして影響を与えていってですね、で、人々を義に導くということが、もう、そういう人がですね、この神の、星のようにね、いよいよ限りなく、これずっとですね、輝いているんだっていう、この、約束があるんですよね。このイエス様の証を立てていく。そして人々をイエス様に導いていく。ですね。義に導く。イエス様を信じる信仰、つまりそれが信仰による義ですから、導いていくものが、いつまでも輝いていると。だから、パウロは、それゆえにですね、テサロニケの人とか、あとコリントの人もそうですね。イエス様が、さっき読んだこのピリピの人たちもそうですけども、キリストの日に誇ることができますって書いてました。で、テサロニケの第1の2章の19節でも、私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの喜び、望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょう？あなた方ではありませんかと。これね、喜び、誇りの冠になると。この義に導いて、その実がね、彼らなんですよね。 で、この星のようになるっていう言葉ってですね、私たち間違ってはいけないのはメルヘンチックな星の王子様みたいなものではないんですよね。そうではなくて、今ここで、これ人々を義に導く働きをね、なんていうかな、忍耐の中で行っていくとですね、イエス様の方から、このいつまでも続く栄誉が与えられるってことです。わかりますか？星っていつまでも輝いてるんですよ。まあ、もちろん正確に言ったら死ぬ時があるわけですけど、星も。けれども、どうでしょうね。この星って一時的じゃないんですよね。花火って一時的じゃないですか。もう本当にその時は華やかだけど、それで、本当に花火と星のね、違いっていうのがすごくわかりやすいかなと思うんですよね。星っていつまでも見てる人ってすごい少ないですよ。もうよ、あの、この、なんていうか、あの、なんかこう、天体を見ていくのが大好きな人たちはね、本当それは興味ある。でも、わずかな人たちが、それを見ていくわけですけれども、多くの人は花火の方に目は行くわけです。でも、本当に儚い。その時だけですよ。だけど、私たちが、この求めていくのは永遠の報いであって、永遠の輝きであって、つまり、花火のような輝きというものが、ある時には、もう見向きもされないような輝きですね。見向きもされないような輝きです。しかし、いつまでも輝いている。ですね。で、そして、次4節ですね。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を閉じておけ。多くの者は知識を増そうと探し回ると、こうあります。秘めておけ、閉じておけってこう命じるんですね。なぜかと言ったら、終わりの時に関わることだから、ダニエルにとっては多くの日の後のことなんです。8章の26節に書いてます。多くの日の後のことだと。だから、この啓示を受けたダニエルとしては非常にもどかしいですね。後で、一体どういうことかって尋ねていくんですけれども、やっぱりこう、明確に答えてくれない。封じてるんだよと。こう言われるだけなんです。で、そこで、この終わりに近づくにつれて多くの者は知識を増そうと探し回ると。口語訳を見ると多くの者はあちこち探り調べ、そして知識は増すでしょうと書いてます。歴史が進行し、終わりの日が近づくにつれ知識が増していくわけなんですね。で、これが決定的に変わるときが来る。この封じられているっていうのが決定的に変わった出来事があり、それがイエス様が来られた時であります。福音書とまた使徒の働きに、この幸いが数多く書かれていて、例えば、マタイの13章の16節で、イエス様が言われました。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います。多くの偽人や、あ、間違った。多くの預言者や偽人たちが、あなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていると聞きたいと切に願ったのに、聞けませんでしたと。今見ているよってこういうんですね。で、ペテロも第一ペテロの一章の十節から、この救いについてはあなた方に対する恵みを予言した預言者たちも、熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分のうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのですと。こう言ってるんですね。そしてキリストが来られて、私たちの時代のためにね、こう、啓示が与えられていたんだよって言うんですね。で、黙示録が、イエス・キリストの黙示って書いてますけれども、始まりがね、本当はイエス・キリストの啓示です。現れたっていうことです。開かれてる書物なんですね、黙示録は。で、10章を見ると、封印が解かれた、開かれた書物をですね、力強い御使いが持っている姿が現れているわけなんですね。イエス様が来られたことによって、今はダニエルの時に封じられていたものが、開かれているという、ここのところが非常に大きなポイントなんですね。そして、知識が増し加わると、またはあちこちした探り調べ、この増していくということなんですけれども、これを行っているのが、これ私たち、今まさにやっていることです。パウロが願って祈りました。エペソの一章の17節からですけれども、どうか私たちの主、イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。 またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにってこう言ってるんですね。この心の目がはっきり見えて、そして私たちがどういうのに召されているか、生徒たちが受け継ぐものはどれほど栄光に富んだものか、これ知ることができるようにと。これ知恵と知識のこと。で、その他にね、この復活の力ですか。これが与えられているということをですね、知ることができるようにと。こうパウロはエペソの手紙の中でね、祈ってるんですよ。で、この祈りの中に私たちがいるんだということですね。で、こうやって本当に学んでってます。ですね。で、このことによって、本当にこれから起こること、そして神の救いのご計画ですね。これを知って、そして御心の中で生きていくということですね。この賢明な者たちが、この蘇りの時には永遠の命を持って蘇るんだということをなわけであって、私たちが人々を義に導いていくという働きの中に召されていて、そしてそれも報いが与えられて、イエス様の日には、そういう義に導かれたちも私の誇りとなると、栄誉となっていくということが分かったわけです。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございます。本当にこのようにして、復活の希望、また報いについて明確に見ることができました。またユダヤ人の苦難という意味についても見ていくことができました。神様、私たちが本当にしっかりと整えられていって、そしてイエス様が戻って来られる時まで本当にこの、なんて言うんでしょうか、永遠の報いに至るということなんだから、すべてを神の栄光のために行いなさいと、この書いてありますけれども、本当にイエス様の名によって行い続けていくことができるように、どうか助けて目を覚まさせてください。お願いいたします。悪で誘惑に陥ることはないように、どうか助けてください。清めてください。イエス様を見る者は、このイエス様が、この清いように自分も清くしていくと、この書いてあります。どうぞ助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。